それでは聖書公開メッセージ、アブラハムの公開の今日は第7回目になります。創世記の16章全体から進みますけれども、最初にお読みするところは1節から9節までお読みいたします。創世記16章。アブラハムの妻サライには子供が生まれなかった。彼女にはハガルというエジプト人の女奴隷がいた。サライはアブラハムに言った。父は私に子供を授けてくださいません。どうぞ私の女奴隷のところに入ってください。私は彼女によって子供を与えられるかもしれません。アブラムはサライの願いを聞き入れた。アブラムの妻サライはエジプト人の女奴隷ハガルを連れてきて、夫アブラムのそばめとした。アブラムがカナン地方に住んでから10年後のことであった。アブラムはハガルのところに入り、彼女は身ごもった。ところが自分が身ごもったのを知ると、彼女は女主人を軽んじた。サライはアブラムに言った。私が不当な目に遭ったのはあなたのせいです。女奴隷をあなたの懐に与えたのは私なのに、彼女は自分が身ごもったのを知ると、私を軽んじるようになりました。主が私とあなたの間を裁かれますように。アブラムはサライに答えた。あなたの女奴隷はあなたのものだ。好きなようにするがいい。サライは彼女に辛く当たったので、彼女はサライの元から逃げた。主の御使いがアレノの泉のほとり、シュルの街道に沿う泉のほとりで彼女と出会っていった。サライの女奴隷ハガルよ。あなたはどこから来てどこへ行こうとしているのか。女主人サライの元から逃げているところですと答えると、主の御使いは言った。女主人の元に帰り従順に仕えなさい。お祈りします。天の神様、今日もあなたの御言葉を私たちに与えてくださいました。この言葉はあなたの口から、あなたの心から、あなたの命から、私たちに出てご自分に導くためのものであります。アブラハムの出来事を通して私たちの姿を教えてください。それ私たちをまた主のもとに、エルロイ、神様が顧みてくださる場所に戻ることができるようにしてください。はじめにイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日は第7回目、エルロイって言葉がやがて13節に出てきます。訳はいろいろありますけれども、顧みられる神。というふうにしました。前回は信仰義人ってことでお話をしてきました。救いについてでしたけれども、15章の6節の中にこういうふうに書いてました。アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。信仰義人。これは私たちにとってとても大切なところであります。アブラハムは主を信じて義と認められ、そしてあなたに子供が与えられるっていう約束も受けておりました。しかし、なかなか神様の約束が自分に成就していきません。子が与えられる、神様は言ったにもかかわらず、何年経っても何年経っても与えられません。16章の3節です。10年後のことであったってことですから、多分、子供を約束されてから1年や2年じゃなくて、もっと長い時間、待ったんではなかろうかと思います。子供の誕生。しかし、神様がアブラムに与えたい子供っていうのは、実は何も体から生まれてくる。私たちから生まれてくる子供、それを超えておったんですね。神様が私たちに与えたい子供っていうのは、それは御国の世継ぎです。永遠の命。これが神様の一番与えたい約束です。そのためには、人の能力とか働きっていうのは全く役に立たないのです。なぜならば、罪の解決なくして永遠の命を得ることができません。ではその罪はどうふうにして私たちは解放されていくんだろうか。もう一つの方法しかありません。神様はアブラハムに言いました。3歳の目牛、3歳の目ヤギ、3歳のお羊、これを用意しなさい。それを全部二つに割いて二つを並べなさい。そして昔の契約はこうだったんです。すなわち、割いた者の間を二人が行って帰って戻ってくる。これで結ばれた。 結ばれるっていう言葉は裂くっていう言葉に通じるそうであります。要するに何かって言いますならば、あなたがもしこの約束を破るならばこのようになる、裂かれる、罪の代価は死であるっていうことを表しました。さてアブラハムはそれをして待ってますけれども、神様なかなかやってきません。そこでアブラハムは眠ってしまったんですね。そうしたらそこに神様が来て、そして神様が一人で行って帰ってきました。この契約は本当に変な契約です。それは神がアブラムに対して罪を犯したら神が裂かれる、アブラムが神に対して罪を犯したら神が裂かれる、どちらにしても神が裂かれるっていう契約でありました。しかしアブラハムにとってはそのことがなお霊的なものは理解できておりません。ですから子が生まれるっていうことが神様の約束でも、10年経っても生まれてこない。そこで16章を見ますと、アブラムは迷ってしまいました。霊の世界を死の世界、この世界に下ろしてしまっていくんです。すぐにさらに子供が与えられるともわからなかったんですね。何年待ったかわかりません。そうしたらサラの方がある時にこんな提案をしました。あの、あなたエジプトから連れてきた奴隷のハガルがいるから、ハガルによって子供を産んで私たちの子供にしましょうという提案だったんです。アブラムはサライの言うことを聞き入れてしまいました。霊的な本当の意味まだ分かってなかったからですね。ハガルはある面では悲しい人生を歩まなければなりませんでした。サラの使い目ということは女奴隷という意味です。ですからアブラム、サライの言うことを聞いて、アブラムと結ばれて、そこに一人の男の子が生まれるっていうことが間もなくやってまいります。これはとてもとても嫌なことでありますけれども、いつ前か神様の世界のことを人間の世界に落として、そして神様が言ったからこうなるっていう言葉を信じていくと、そういうふうになってしまいます。ハガルこそ犠牲者です。では、アブラムの家族に今起こっていることは何なのか。神を信じる私たち皆さんにもこの出来事は同じように起こることなんです。どういったことだろうか。アブラムの間違いは信仰の原点からずれてしまっていたんです。信仰の原点、ここに戻らなければなりません。15章の6節に、アブラムは死を信じた。死はそれを彼の義と認められた。ここのところ、よく皆さん注意してほしいんですね。アブラムは主の言われたことを信じた。それを彼の義と認められた。信仰っていうことを間違いやすいのは、神の言葉を信じることだと思ってしまうことです。神の言葉を信じること。いつも僕が語られるときにもそのようにもお話をします。でももっと深く考えていくと、神の言葉を信じることじゃなくて、神様ご自身を信じること。なんかちょっと複雑かもしれませんね。神様を信じること、神の言葉、ここに区別していかないといけないんです。いつ前か私たちは、神の言葉を信じることが神を信じることだと勘違いしてしまって、同じところにあるんだけれどもちょっと違うんです。違うけどこれ大切なところなんですね。例えば、求めよさらば与えられん、そうすればこうなる、祈れそうすればこうなる、信じたならば子供が与えられるっていう時に、子供を与えられることを信じる、祈ったら自分の願いが叶えられることを信じる、祈ったならばあれがこうなるっていうこと、祈りの結果、要するに神様ではなくて神様が私に与えようとしている恵みとか出来事、神様よりもそっちの方が重要になってしまう。ですからアブラハムにとりましては、私を信じよう、あなたに子供が与えられるいる時ですね。アブラハムにとっては神を信じることよりもむしろ子供が与えられるっていうことの方に一番大きな関心、心が向いていてしまう。こういった間違い。ですから本当に 神の言葉とイエス様は一体なんですよ。一体なんですけれども、いつ前か私の中に分離されていくんです。私たちは神ご自身よりも神が私に与えようとするもの、病気が治るだとか、あるいはこういったものが与えられるとか、家族が救われるだとか、それの方が神様ご自身からちょっと外れて、そっちの方にむしろ行ってしまう。こんなことがよくあるものです。求めを与えられん、確かにそうですね。いつ前か与えられんっていう約束の方が、それを与えてくださる神様よりも、神様が与えようとするものの方に私たちが関心が移ってしまう。こういったことを気をつけていかなきゃなりません。アブラハムにとってはこれがいつの前か、実際の子供が与えられるか与えられないかっていう、神様ご自身よりもそっちの方が大事になってしまう。だから何とかして子が与えられるって言ったから、じゃあ私たち作ろうじゃないか。でもさらには生まれてこない。どうする？あ、ハガルがいるじゃないか。ハガルによってあなたの子供が生まれれば、神様これで、っていうふうにいつの間にか変わっていってしまうわけですね。明確な救いっていうのは、ローマ書の3章の21節にこのように書いています。神の義が示されました。神の義が示されました。すなわち、イエス・キリストを信じることによる義。義っていうのはこれは救いってことでいいですね。神の救いが示されました。それは、救いっていうのは、イエス・キリストを信じることによって、この救い、義が。いつ前か、救ってくれる方よりも救われた結果、これが私たちによって重要になってしまう。これ気をつけていかなきゃなりません。救いはイエス・キリストを信じること、イエス・キリストにつながり交わること、イエス・キリストというご人格との、私という人格の直接のつながりと交わり、これこそ私の救いです。この時点でアブラムは肉体を持つ子、これに関心がいってしまって、いつの間にか神様から外れてしまっていくっていうことになっていたようです。それでは神の言葉は何のために私に与えられているんでしょうか。神の言葉の役割と働きですけれど、ヨハネにいる福音書の5章の39節に明確にそのことが書かれてあります。ヨハネの5章の39節です。あなた方は聖書の中に、聖書の中にってことは御言葉の中にってことですよね、命があると考えて聖書を研究しているが、ところが聖書は私について証をするものだ。これは明確です。私たちは聖書の言葉を読んでいって読んでいって読んでいき、しかしそこに留まって自分で解釈して、あ、救われるってこういったことだなっていうんじゃなくて、その言葉から私たちはイエス・キリストというご人格に直接結ばれていく、つながっていく。これこそ私たちの救い。私について証をするんです。ですから病気が癒されるってことを言ってイエス・キリストにして証する。癒されないってことを言っても、イエス・キリストについて私が証をしていく。そのように考えていただきます。神様の言葉がイエスご自身、人格に変えられては困ります。これが霊のものが肉のものに変化していたという出来事。これが今、アブラハムに起こっている出来事です。子が生まれない。でも神様の約束は子が生まれることだ。約束の方が神様よりもいつの間か重要になっていってしまって、子供が子供が子供が、そうしていくときに、これはハガルからでも誰からでも生まれればいいやっていう、人間が神の救いを作ってしまう。アブラハムとハガル、これだからアブラハムとサラ、ここから外れていってしまうときに、これが狂っていってしまいます。神様の約束、言葉を第一番目になって、約束してくださった神様が第二番目になってしまってはなりません。ここのところを気をつけなければなりません。さて、正しい信仰というのは何だろうか。 牛村勘三先生がこんなことを私たちに語っております。ちょっと現代語に少し訳しますけれども、財産を失うもかなり、財産を失うもいいって言うんですね。願わくは神の御顔を失わんこと、病気に悩むもかなり、願わくは神の御胸を疑わんこと、人に捨てられるもかなり、願わくば神に捨てられんざること、死することもかなり、願わくば神より離れざらんこと。神は我がすべてない。神を失って我は我すべてを失うなり。我らに父を示したまえ、さらば誰り。我全生涯の目的は、神を見、彼を我がものとするにあり、その他にあらず、と言いました。そうです。いつ前か私たちは、財産のことが、あるいは病気のことが、人間関係に捨てられるどうか、死ぬっていうことが、それらのことの方に的がいっぱいいってしまうけれども、そうではないんだよ。私たちにとっては、神ご自身、それとの交わりこそ、私の命であるよ、内村勘三が伝えてくださっておりました。さて、ここまではアブラムとサライの方に焦点を当ててきましたけれども、これからハガルの方に焦点を当てていこうとしましょう。16章の5節に、サライはアブラムに言った。私が不当な目にあったのはあなたのせいです。って言って、そしてサライがアブラムに文句を言い出しました。当然のことですね。奴隷だから言う通りにした。子供が生まれた。もちろんハガルにも悪いことありました。赤ちゃんが生まれたら傲慢になってしまって、サライを責め出していく。女の争いっていうのがあったってことも書かれてありました。そして6節に、アブラムはサライに答えた。あなたの女奴隷はあなたのものだ。好きなようにするがいい。アブラムも言ってる言葉なんか冷たくてなんか無責任に感じますね。あなたの奴隷だからあなたの好きにしたらいい。もっと早くサライから言われたとしても、いや、それはダメなんだ。私とあなたでなきゃいけない。っていうふうに、それを信じていきましょう。神を信じていきましょう。と言えばよかったんですけれども、アブラムはサライの言うことに同意してしまって、そしてハガルとの間に子供をもうけてしまいました。ちょっと無責任にも感じないこともありません。あるいは自分を弁護しているようにも見受けられますけれども、どうでしょうか。あるいは、あなたの好きなようにしなさいっていうところから、もう自分ではどうすることもできないから、神様に委ねてあなたが、っていうふうな思いがあったんでしょうか。それはちょっとアブラムに聞いてみないとわからないですね。6節の B の途中から、サライは彼女に辛く当たったので、彼女はサライの元から逃げた。エジプトから連れてきた奴隷でしたから、多分故郷のエジプトに向かって逃げていったに違いありません。しかし、その逃げる途中のシュルの荒野で、実は不思議なことがハガルに起こっておりました。それは7節に、主の御使いが荒野の泉のほとり、シュル街道に沿う泉のほとりで彼女と出会っていった。ここで、彼女はですね、主の使いと出会っていくんですね。ハガルは被害者であって、彼が命じなければこんなことにはならなかった。いろいろと反論することがあった。そして身を置きどころがなくなって、彼女は実家に帰ろうって言ってエジプトに逃げてきました。こういった姿を見ているときに、この世の悲しみっていうのをここにいっぱい見ることができますね。こういったこといっぱいありますね。自分の責任でもないのに、原爆の灰をかぶってしまったとか、あるいは自分が行きたくないのに戦争に連れてかれたとか、人から誤解されたとか、いろいろなことがいっぱいあるものです。かわいそうなのは、このハガルです。とてもかわいそうです。聖書日刊の中のサレプタの中ですけれども、一節を読みましょう。サライの女奴隷ハガル、 あなたはどこから来てどこへ行くのか、あなたの女主人のもとに帰りなさいと言われたこの言葉を書いております。誰でも制裁に意地悪され、実際に逃げる身重の女ハガルに同情します。神なら当然ハガルの境遇を知り、彼女に恵みの逃れの道を備えるだろうと考えます。しかし神の言葉はとても厳しいものでした。すべてを知る神様なのに、あなたはどこから来たと尋ねられた。全部知ってるはずの神様なのに、あなたはどこから来た、アブラハムの元から逃げてきたってことを見て知ってるはずなのに尋ねました。これはあなたはどこから落ちたかを思い出しなさいという意味だと私は理解しました。黙示録の2章の5節に、あなたはどこから落ちたかということが書かれてましたね。同じ質問と思います。この同じ言葉を困難から逃げようとする者に神がいつも語っておられます。それは私たちにも語られてます。一つの困難に出会ったとこから逃げて別のとこに行こうとする私たちも語られます。問題から逃げても解決はありません。むしろ問題の出どころに変えることを教えます。この問題の中に入っていけっていうんじゃないんです。問題を受け止めよ。そしてそれを本当に受け止めていくときに、その中に実は神様を私は見ることができるということです。問題から逃げても解決しません。問題の出どころ、そうです、問題を通して私たちの出どころはどこだろうか、私たちの人生をここに作ってくださったのは誰だろうか、私たちをここに置いたのは誰なのか、神様ご自身ですよね。ですから神のところに帰り、神の御手に自分を委ねよと言ってるんじゃないでしょうか。神様は、ハガルよ、私はあなたの境遇を知っている。苦しみ、悲しみ、サライに対しての憎しみ、孤独になっていることを私は知っている。しかしサライのもとに帰りなさい、それは私のもとに帰ることなんだ。アブラハムのいる場所に帰りなさい。私はアブラハムを通して祝福しようとして、だから帰りなさい。逃げても問題の解決はない。私があなたに介入できる場所、私が手出しできる場所、私は今アブラハムを選んでいるから、そこにあるんだよ。アブラハムに私は働きかけることができる。サライにも働きかけることができる。あなたを助けることもできる。そこにあなたは身を置きなさいという、同じ主人のもとに帰り従順に使いなさいということは、もっと深く見ならば神のもとにこの問題を通して帰りなさい。エジプトに行ってもこの世には解決はないんだよ。私のもとに解決があるから、私のもとに帰りなさいというふうに理解することができます。さて、このような中にあって、ここで何が起こったんだろうか。実節からお読みしましょう。主の御使いはさらに言った。私はあなたの子孫を数えきれないほど多く増やす。主の御使いはまた言った。今あなたは身ごもっている。やがてあなた男の子を産む。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの悩みをお聞きになられたから、彼は野生の老婆のような人になる。彼があらゆる人に拳を振りかざすので、人々は皆彼に拳を振る。彼は兄弟すべてに敵対し暮らす。ハガルは自分に語りかけた主の皆を呼んで、あなたこそエルロイですと言った。それは彼女が、神が私を顧みられた後もなお私をここで見続けている。要するに、エルロイ、私を見てくださる方、私を心配してくださるのは本当はあなたですっていうこと、そのことは彼女は分かったんですね。ですから神はハガルを捨てておりません。厳しく戻れと言っているんではありません。私のもとに戻りなさい、私はあなたを見捨ててはいない、 と語ってくださいます。そしてハガルは何を得ましたか？ハガルが得たのは何だったですか？アブラムの優しい言葉ですか？ハガルのごめんなさいという言葉ですか？そうではないですね。神を見たんです。ここで神を見たんです。これこそ私たちの救いではないでしょうか。どんなとこがあったとしても、神が見える場所が私たちの救いの場所です。この教会に来るってことも、私たちはまた神を見るため生きております。この礼拝することも、また神様を見るために私たちは来ています。そして何よりも、私たちが神様を見る以前、神様が私たちを見てくださっている。そして今のところに置いてくださいました。ここのところは神様を見る場所です。どうぞこの場所を大切にしていきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、今日もこの時をありがとうございました。アブラム、サライ、ハガル。これらの三人の出来事の一つ一つの中に、私たちにあなたがご自分を知らせてくださいましたことを感謝いたします。生まれたこと、日本に生まれたこと、今ここにいること、あのことがあったこと、あれを失ったこと、これらの一つ一つ、私たちにとっての目的は死を、それらを解決することでありません。もっと根本的に、私自身がいつも神様の御顔を見て歩むことができるように、そここそ私の救いであることを今日も教えてくださいましたことを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。